い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いやー、オリンピックでね、寝不足なんですけれども、はい、最高に嬉しかったことはやっぱり女子のねレスリングが4階級を制したと、
すごいですね、
いうことになりますよね、はい、吉田選手がね銀メダルに終わったことについては、はい、私は日本人だったら誰も責める人なんかいないというふうに思ってまして、ね、申し訳ないって言ってるのを聞いて、うん、申し訳なくなんて思う必要ないと、はい、本当に思いましたね。日本人にとって彼女の強さは誇りだったわけですけれども、強さっていうのはいつか欠けるわけであって、はい、伊調さんはねたまたま4連覇成し遂げましたけれども、僕は彼女のこれまでのね努力を多としたいし、はい、素晴らしいなと。あと全体で言うとね、もう来週はオリンピック終わっちゃうんで、メダルはね36個とか37個とかになってきて、もう非常に良かったなと思いますね、
はい、
で新旧の交代ができた種目もあるし、次はどうなるんだろうっていう種目もある。ただし日本選手全員からね戦う気持ちっていうのが見えたのがね、水谷君もそうなんだけれども、ね、素晴らしいオリンピックだったなと。まあリオそのものにはねいろいろ問題があって、
はい、
もういつ見ても観客席がねガラガラなのはね、
そうですね、もうちょっとね入ってくださると嬉しかったですね。
そうなんですよね、そんなことを感じました。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日銀は物価の上昇が鈍い状況を踏まえて9月の金融政策決定会合でこれまでの緩和策を総括的に検証します。焦点はマイナス金利の評価で、分析の結果次第では追加緩和や政策目標の修正に踏み切る可能性もあります。
まあこれはまた後ですぐに取り上げたいと思います。
テスラモーターズの車が今年5月に起こした死亡事故を契機に、アメリカで自動運転車への規制論が浮上しています。運輸当局は自動運転車の開発や公道走行についての指針作りに着手しました。
自動運転車についてはね、後でフォードモーターのニュースも出てきますけれども、推進と少しブレーキかけたらというところが両方あって、私は両方正しいと思いますよね。まあこの問題についてはまた後で触れたいなというふうに思いますね。
ワシントンポストは、アメリカのオバマ大統領が核兵器を最初に使わない先制不使用宣言を検討していることについて、安倍首相がハリス太平洋軍司令官に反対の意向を伝えたと報じました。
まあ私はこの問題についてはね、オバマさんが広島にいらして喧嘩された大きな流れを見るとですね、先制不使用ということについては言ってもいいなというふうに思っているんですね、アメリカがですね。でもそれ核兵器を全部捨てると言ってるわけではないので、まあもちろんその安倍さんとしてはね、北朝鮮が最初に、中国が最初に使う危険性がある中でということを思ったんでしょうけれども、まあどういうおつもりなのかね、これについては安倍さんから説明があって叱るべきかなというふうに思ってますよね。
内閣府が発表した2016年4、6月期の GDP 速報値は、物価変動の影響と季節的な要因を除いた実質で、前の期と比べてプラス 0.048%、 年率換算でプラス 0.2% でした。
これはですね、また後のポイントのところで取り上げます。まあ予想外に低かったし、最近はやっぱりいろいろな物価統計で我々の身の回りの商品がね、まだ値下がりを始めていると。まあ円高もありますけれども、で一体今までの日銀の強気が妥当なのかどうかという議論が出てきているので、その点について触れたいと思います。
国税庁の最新統計によりますと、2014年度の大企業の交際費は5561億円と、一部を非課税にする特例措置の導入にもかかわらず、 前の年より 0.1% 減少しました。大企業の間にリーマンショック後の経費節約の文化が定着したとの見方が出ています。
文化定着ということでね、やっぱり無駄な経費は抑えようというね。でも私はね、結構あちこちでね、この人たちは絶対接待だなと思われる宴会を開いているケースを見るので、色合いがあるかもしれませんよね、地方と東京とかね。やっぱり企業の接待費というのは有効に支出されるんだったら経済の活力の一つなので、あんまり絞ってもなぁと私なんかは思いますけどね。
三菱電機や前輪などが出資する自動運転向けのデジタル地図会社ダイナミックマップ基盤企画は、年内にも一部の高速道路の地図を作成し、国内の主要自動車メーカーに供給します。2017年度中に高速道路や自動車専用道路2万キロのデジタル地図化を目指します。
というとまだ段階だってことでしょ。つまり一般道についてはまだ詳細なデジタル地図なんかできてないってことですよね。自動運転するには立体地図が必要です。だって例えばトラックを運転している運転手がね、前のガードレールが高さ何メートルまであるかっていうのを事前に補足しないと、でそれは機械が補足しないと間違って突っ込んじゃうようなこともありますよね。だから立体地図が絶対必要で、私はまあ後で自動運転とかに触れますけれども、地図の充実が自動運転の最大のキーだと思ってたんですね。でもこのニュース見て思ったのはね、一部の高速道路、それに自動車専用道路で2017年度中に地図デジタル化を目指しますですよ、できてないじゃんと思いますよね。
アメリカのフォードモーターは2021年までにハンドルやアクセルのない完全自動運転車の量産を始めると発表しました。
どうだろう、また後で触れます。
政府観光局が発表した7月の訪日外国人客数の推計値は、1年前と比べてプラス 19.7% の229万7000人と、単月として過去最高を記録しました。
まあこのね、日本人ももう暑くて嫌だと思えてる時にね、本当に街ではね観光客の方が多いので、多いのかなと思ったらね、229万7000人ということでね、これ12倍したらすごいですよ。去年はね1973万人だったので明らかに超えますよね。政府観光客は11月の中旬にはもう1973万人上回るだろうってこう言ってるわけですよ。私がね、日本以外の国の観光客で海外行きたいと思ったら、多分日本は一番手ですね。なぜだったら安全性が担保されている、食事が美味しい、地方によって色彩が違う、温泉がある、世界中の人はそれを見てるということでしょうね。欧米人が多いですよね。まあ中国系の方々は相変わらず多いんですけど、まあだから私は日本の観光の好調というのはまだ続くと。ただし爆買いっていうのはね、あんまり見なくなりましたよね。僕は前から言ってるんですけど、爆買いじゃなくて爆放が始まったと。本当にあちこちに行ってらっしゃいますよね。
中国の通信機器ソフトウェアメーカーシャオミがスマートフォン市場で急失速しています。2010年の創業から一気に世界販売シェア3位に躍進しましたが、去年からは勢いを失い、今年に入り世界販売トップ5から姿を消しました。
シャオミってやっと読めるようになったと思ったらもう名前が消えていくのかとね。やっぱり特徴を失ったんでしょうね。あと本当の技術というものがなかったということが言えるんじゃないかなと。つまりもちろんアップルにもね限りがあるとこう言われてるわけですけども、やっぱりロイヤリティというのは、その企業に対するロイヤリティ、または製品に対するロイヤリティ、いろいろあるんですけれども、やっぱり製品は常に新しくて、人々をワクワクさせなきゃいけないものなので、今までのシャオミの戦略がね、もう的を外してきたと。それを修正する力がないということの証左だというふうに思いますよね。
安倍総理大臣が9月のキューバ訪問を検討していることが分かりました。実現すれば、日本の現職総理大臣として初の訪問となります。
なんだ俺の後に来るのかっていう感じですよね。というのは僕8月の末からね9月の初めにかけてキューバに行くので、なんかミャンマーも愛戦後してたような気がするなという感じですよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、 誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はい、まずは日銀は物価の上昇が鈍い状況を踏まえて9月の金融政策決定会合で、まあ、これまでの緩和策を総括的に検証します。
私はね、基調はとかね、事態をごまかす言葉を使うことなく、本当に真摯に今までの政策が良かったのかどうなのか、これからどうすべきかということをですね、検討してほしいというふうに思いますね。
はい。
で、最近読んだ一番面白かった記事はですね、サンフランシスコ連銀のウィリアムズさんだったかな、が、アメリカでもこういう議論が始まっているんだなと思ったのはですね、2% の物価上昇目標って妥当なのかって自問自答してるわけですよ。
はい。
それって日本のことと思ったんだけど、これアメリカについて言ってるわけですね。つまり、アメリカでも物価上昇率っていうのは 2% に届いていないし、すぐ届くという観測もない。で、日本はもっと低い上昇率になってます。私が衝撃だったのはですね、2016年の4、6月期の GDP 速報値はね、年率換算でプラス 0.2%、非常に低いですよね。これ予想を大きく下回ったと。日本経済の底力がですね、それほどやっぱり強くないと日銀が考えているほどですよ。
はい、
で、物価上昇率を見ても、ここ2ヶ月ぐらいを見てみれば、0.5% を下回る傾向が強まっていますよね。そうすると、日銀がこれだけ果敢な金融政策をやっているのにもかかわらず、物価上昇率は逆に低下している。
はい、
加えて、GDP の伸び率もですね、0.2% と非常に弱い。だ、そういう観点で見ると、私は日銀のこれまでの金融政策は妥当だったのかと。物価上昇目標を 2% に置いてきたけれども、それを一途に求めることがね、だってちっとも上がってないわけだから、
ね、
正しいのかどうかっていう検証がどうしても必要だと思うんですよね。で、黒田さんは今までずっとね、物価上昇目標は達成できる。
はい、
基調は物価上昇していると。で、2年という目標も変えていない。ただ、先送り先送りできてるわけですね。でも本当にね、今の時代、物価上昇 2% っていうのは妥当なのかと。
そうですね。
あのね、一見妥当に見えます。なぜだったら人間ってのはどちらかといえば縮小ではなく拡大を好むものであるし、でもあまりにも早く物価が上昇したり拡大したらですね、インフレになるじゃないかと。まあだから世界的に中央銀行は 2% の物価上昇目標を目指すわけですけれども、でもそれをあまりにも固定化して、
はい、
そこに達しなければ何でもやるんだという姿勢が弊害を生んではいないのかっていう考え方はできると思うんですよ。例えばね、マイナス金利で量的金融緩和が失敗して金利も下げるところまで下げちゃってもう何もないねって言った時に黒田さんが打ち出したのはマイナス金利で、それはヨーロッパでももう行われているので基地の手法だとこういう言い方もできます。でもあれによってですね、日本の金融業界というのがですね、いかに動揺したのか。で、今でもそれは尾を引いてますよね。
そうですね。
はい、三菱 UFJ だっていろいろなプライマリーの権利を放棄したりしてます。マイナス金利というのはですね、世界的に効果があるという立証がまだ行われていないわけですよね。だからそれを日銀の9月の検証会議でですね、虚心段階にね、今まで日銀が取ってた立場がこうなので、こんなことは言えないっていうことではなくて、
はい、
例えば 2% を目標にするけれども、1% でいいんだっていう考え方もできるじゃないですか。だからそういうふうに考えていかないと、目標をフィックスしてしまうと、それによって誤った手段が採用される危険性があるということですね。はい、量的金融緩和っていうのは量の話で、為替介入と一緒でね、量さえ話せば達成できる目標はあります、
はい、
で、あまり悪影響はない。もちろん債券の現物がなくなるとかいろいろな問題はあるんですけれども、でも金利っていうのはですね、金利体系って言葉があるように体系なんですね、
はい、
で、それをドスンとバズーカ打って体系の根元を崩したら、あとはガタガタガタっと来てですね、日本のその金融業界ではものすごく評判が悪いです。で、しかもやらないって言っていたのを突然やるという形ね。で、アメリカはこれに怒ってるわけですよね。だから私は、黒田さんが記者会見のたびに、物価上昇目標というのに、私は強気であると。我々の金融政策というのは成果を生んできているんだと。でもね、やっぱり、46でね、 プラス 0.2% でした。それは円高もありますよ。それでもまだね、基調は大丈夫ですと、物価基調はですよ、我々の狙った方向に動いてますって言えるのかどうなのか、これはね極めて疑問だし、もしそう言えるって言ったら、それはその人の誠実さを疑いますよね。つまり建前をドーンと立てちゃったもんだから、あと身動きできないっていうような状況は作るべきでないと思います。で、じゃあ金融政策の柱はどうあるべきかって、これ難しい話ですよね。 2% がダメだったら全廃するのか、つまり目標を置かないのか、はい、それとも 1.5% に下げるのか 1% なのか、それぞれ議論があると思います。アメリカでもジャクソンホールのね、金融の会議が始まるんですけど、おそらくそこではですね、2% って本当に大丈夫なのと。で、最近読んだ記事によれば ECB はまたですね、2% をターゲットとしてなんかするということを言ってるらしいんですけど、もちろんね、デフレは良くないです。デフレは良くないけれども、インフレでないっつったら 2% が妥当じゃないって言われれば、まあそうかなという気もするんだけど、あまりそれを固定的に考えると、はい、また金融政策が歪むという問題もあるわけですよね。だから私は日銀の今度の金融に関するね、検証会議に、ほら見たことかという気持ちで見るんではなくて、じゃあどうしたらいいんだろうというね、前向きなところでみんな見てんじゃないかなというふうに思いますよ。
はい、
日銀のね、副総裁の一人はね、2% 達成できなかったら私は辞めるっつって副総裁になったのに、はい、まだ辞めてないっていう経緯とかをあえて指摘しようとは思いません。
はい、
ちょっと口から出てきちゃったんだけど。
はい。
だけども、やっぱりそういう状況になりつつあるんだというふうに思います。で、じゃあね、2% の物価上昇目標が達成されなかったら日本は本当に不幸かっていうとですね、そうでもないじゃないという気もしますよね。
はい、
失業率は低いわけだし、まあそれは日銀が金融緩和してるからだって言うけれども、でも達成できてませんよね。2% の物価上昇目標が達成できなかったら日本はそんなに不幸になるかっていう視点も必要だと思うんですよね。
はい、
で、もうちょっと他のターゲットを設けてもいいんじゃないのと。いう気がしますし、あとね、GDP 統計の算出についてもいろんなところからクレームが出てきたりしてるんですけど、日本の物価体系を補足する方法というのも考え直す必要があると思いますね。
はい、
というのは、今例えばスーパーとかデパートの物価を対象にしてんだけど、我々の買い物をするルートっていっぱいあるわけじゃないですか。
そうですね、今ね。
だから物価を補足するっていうのはものすごく難しいんだという前提を置きながら、しかし統計として発表したらそれは力はあるよねと、そういうことになりますよね。その統計をベースに金融政策の目標が達成できている、達成できていないっていう話になるわけだから、だからそうするとネットワークの時代にふさわしい物価上昇の補足っていうのはどうすべきかっていう議論もしてほしいですよね。日銀の金融研究所のね、所長になった白塚さんは物価の権威なので、そこら辺も含めてですね、なんか日銀が新しい手法でね、物価の補足をしてきてくれるんじゃないかなと期待しているので、
はい、
ぜひ秋のね、検証会合はですね、何か新しいもの、新しくなきゃいけないってことじゃないですよ。でも、今までの日銀の政策がどう見ても行き詰まっているように見えるので、そこを打破するね、アイデアが必要なのかなというふうに思いますよね。
次はアメリカのフォードモーターが2021年までにハンドルやアクセルのない完全自動運転車の量産を始めると発表しました。
研究するのはものすごくいいことだと思うんです。ただしね、デジタル地図の問題も含めて、フォードモーターがね、2021年までにハンドルやアクセルのない完全自動運転車の量産を始めると、ちょっと早すぎないかいと。
はい。
2021年東京オリンピックの次の年、5年後ですよ。うちもやってますよって手を挙げるのはいいんですよ。で、直近では何が起きているかっていうと、このテスラの話は今の話なんですけども、今年5月に起きた死亡事故を契機にですね、自動運転車への規制論が浮上している中で、テスラの中の自動運転車を担当していたトップがですね、結構動いているとも言われてます。つまり本当にすぐ使えるようなものになるかというとですね、私は結構厳しい状況にあるんだと思うんですね。というのは、じゃあ人間の目に代わって電子の目を使うんだけれども、テスラの事故の時のように、例えば後ろから来ている太陽の光が前のトラックの白い壁に当たって反射したらもう事態がわからなくなったとかですね、落とし穴は多分電子の目にはいっぱいあるんですよ。しかも重要なのはですね、通信系統がしっかりしていないと、要するに情報交換できないわけじゃないですか、機械と機械は。人間は自分の体の中で全てを判断しますけれども、ものすごいもう 考えられないほどのファクターがあって、それが調整されて今の車社会が出来上がっているわけですよね。手塚治虫さんが描いたようなね、
はい、
空飛ぶ自動車とかね、自動運転の社会っていうのはいずれ来ると思います。ただし、移行と法制度の完備にはものすごく注意しなきゃいけなくて、実際にテスラの車での事故が起きたし、日本でも追突事故が起きてるんですね。
はい、
でね、みんなね、追突事故を起こした人は、いや、車は止まると思ったってこう言うんですよね。一部の機能はあるけれども、一部はダメですって言った時に、人間はそれを完璧には理解しない。
そうですね、
思い違いする。
その人によってまた違ってきますしね。
また違いますから。だからそういう意味ではね、自動運転、大賛成なんですけれども、導入には慎重になってほしいなというふうに思いますよね。
はい、そして、伊藤さんも寝不足のお一人だとは思いますが、リオオリンピック。
まあ、はい、リオっていうことよりもね、オリンピックの持つ、その、価値みたいなものがね、人間がね、アテネ以前にも、例えば、競争するとか、そういうゲームはいくらでもあったはずだし、ゲームが人間の世の中を進めてきたという事実はあって、スポーツは永遠だと私は思います。ロボットとか人工知能がどんどん出てきて、人間が直接手を下さなければならないものが減ってくる中で、スポーツが持つ魅力というのは膨大なものがあるし、やっぱりその世界に伝える力、スポーツが持つメッセージ、
はい、
大きいですよね。大きいがゆえに、ドーピングまでしてね、優勝しなきゃと思う人が出てきたりするということなんですけれども、ロシアの問題があって思ったのは、やっぱり将来もやっぱり何とかして自国の人間を優勝させたいみたいなね、遺伝子組み換えによってね、スポーツのこの種目が強い人間を作ろうみたいなね、ことだって将来できる、今でもできるかもしれないんだけど、将来10年とか20年という時間の経過の中では出てくるかもしれないな、はい、ということと、いろいろあったのはね、やっぱり国籍を移籍して、まあ、猫さんっていうね、タレントのカンボジアでしたっけ、
そうですね、
出るとかね、はい、まあ、あれはそんなに悪意があるとは思わないけれども、とにかく選手も出たい、国もメダルが欲しいということで、結構いろいろな選手が映ってますよね。
そうですね。
特に中国の卓球選手はですね、はい、どこに行っても中国の選手がいるみたいなね。
ヨーロッパでもたくさんいらっしゃいましたね。
ドイツの女子チームは中国の選手が何人かいましたよね。
はい、
そういう意味も含めて、国別対抗ってやるのは、もちろん我々の気持ちが盛り上がっていいんだけれども、どうなのかなっていう気がしないでもないですよね。
そうですね。
とにかくメダルメダルって言ってね、ロシアなんかそれで国ぐるみと言われて、はい、昔だと東ドイツとかあってですね、私も心の中では結論は出てないですよ。オリンピックって、まあその場その場に立つと興奮して、日本選手勝ったとかね、
はい、
残念だったと思うんだけど、どうなるんだろうなと。うん、東京オリンピックもですね、そういう長期的展望を持ちながらね、オリンピックというものは何なのかと、今小池さんがね、次のオリンピック開催地の地方自治体トップとして言ってるわけですけれども、そんなことも考えながら東京オリンピックもやるというのが、リオオリンピックが残したテーマなのかなというふうに思いますよね。
はい、
その場にやれば熱中する。でも、そのゲームって一体何なのと、それだけでいいのと、で、そんなにあっていいのって、いろいろな考え方ができますよね。
そ
んなことを思いながらね、はい、オリンピックを見てましたけどね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
僕はね、毎年そうなんですけど、お盆の時期は行かないと、動かないと、都心にいると
あえて動かないと。
やっぱりほら、どこ行ってもすごい人じゃないですか。
そうですね。
で、都心はね、はい、14、15、16ぐらいはね、本当に静かでいいんですよ。
あ、確かに若干通勤電車も空いていたような気がします。
街歩くとね、本当に人いないんですよね。で、人のいない東京が結構好きで、でもね、寂しくも思いますよね。東京にこんなに人がいなくていいんだろうかと、
はい、
人口減ってきたら将来こうなるのかみたいなね。
はい。
で、まあでも、混んでるところ2つありました。
どこですか？
大型商業施設がまず第一ね。
はい、
というのはみんなね、涼みに来るんですよ。例えばデパートとかね。ミッドタウンとか、大型商業施設にはものすごい人が来てましたね。もう一つは、このクソ暑い中、日比谷公園とか、代々木公園とか、何してんのこの人たちみたいなね。いや、ゲーマーがすごかったですよね。
具合悪くならなかったんでしょうか？
それが、ね、完全防備に来てるんですよ。
え？
とにかくね、リュック背負ってるの彼らはね。
あ、まあ手開けないとね、ゲームできないですからね。
後ろにね、水入れて、
はい、
充電器入れて、そこからライン出して、すごいな、これは、と。まあでもね、家に閉じこもっていた人も、外に出るようになったらしいので、
まあ、きっかけになってますからね。
まあ公園でね、立ち止まる分にはいいかなと。
はい、
道でね、立ち止まって、人の迷惑になるような人はだいぶ少なくなりましたよね。
だから
そういう意味ではゲームは落ち着いてきたと。
はい、
でね、だいたい話聞いてると、私は16で辞めたとかね、20で辞めたとか。
あ、ステージというか、
そうそうそう、はい、レベルでね。
レベル。
だから、はい、まあ、それが一般的かなというふうに思いますね。まあでも、街歩くとね、根強いファンがいるなというふうに思うのは、桜吹雪のポケストップでは結構人が立ち止まってんですね。
ああ、
ね、
はいはいはい。
だからまあそういう意味では、まあ面白いゲームだし、考えてみればね、安い遊びですよね。だって、フリーダウンロードだから。
あ、そうですね。
ただで遊べるわけなので。
確かにそうです。
こんなね、よくできたゲームはないなと。まあもちろん皆さんね、ある程度行って、飽きてくる時もあるんだけれども、やっぱり、拡張現実のね、持つゲームの可能性っていうのは示したのかなと。まあ、お盆のね、
はい、
都心を歩きながらそんなことを思いましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、お盆の都心でした。
住むところは？
個人生活の拠点。
街は？
文化を発信するところ。
未来は？
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあね、お盆の都心なんて取り上げるとね、伊藤洋一も行くとこがなくなったのかと思う人もいるかもしれないけど、私はまだ結構あちこち行きますから
計画は終わりになるんですね。
キューバに行くんでね、これは取り上げなきゃいけないですよね。皆さん楽しみにしてください。まだまだ暑いですけど、皆さん体調に気をつけてくださいということですね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベッドオブリガード。